はい、1人目のインタビュー対象者の方ですね、あの会社員のマチュちゃんさんですね。あのこの方は学生時代に自分が LGBT であることを自覚されたそうで、その当時大変辛い思いをされたそうです。彼はそういった専門ビジネスについてこのように語られました。
そうですね、やっぱりこう、まあ、やっぱりインターネットがこう普及してそういうまあ簡単に調べれることはあるけど、やっぱりそういう LGBT の関連のそういう機会がまだまだ少ないので、そういう LGBT のビジネスがあるっていうこと自体こう嬉しいなっていうのは素直に思いますね。
大変申し訳ございません。少々録音環境の都合上、雑音が入ってしまっております。聞きにくいかもしれませんが、もう少し聞いていただけると嬉しいです。またマチュちゃんさんは苦労された当時と今現在の状況の違いについてはこのように考えられているそうです。
やっぱりこうメディアの方でもやっぱりこう今テレビでは、ね、タレントだとか、まあ、そういう風な、まあ、あの LGBT のタレントさんが結構増えてきた、まあ、身につくようになってきたっていうのも一つやろうし、やっぱりこう行政の方でもやっぱりあの渋谷区のパートナーシップ条例でもやっぱりこう今ちょっとずつ日本で変わり始めてきてるのかなっていうのが、やっぱり僕の思いとしてはやっぱりこう最終的には同性婚だとかそういうパートナーシップ制度だとか、まあ、あのフランスのまあ民事契約みたいな、ちょっとそういう関係のやっぱりこう支援みたいなのがやっぱりできてきたら、日本でももっと LGBT の方がこう、まあ、選択肢として選べるようになればいいなっていうのは僕は思いますね。
実際 LGBT の方を取り巻く環境も以前と比べれば変わりつつあるということでしょうか。
私たちは今回もう一方インタビューを行わせていただきました。インタビューを行わせていただいた由美子さんは8年前、まだこういった LGBT のビジネスが生まれる前にカナダにてパートナーの方と挙式を行った経験を持つ女性です。由美子さんたちが結婚式を行った8年前はまだ国内で同性のカップルの方が結婚式を挙げた事例はまだほとんどなかったということです。はじめは国内で式場を探そうとも考えられていたそうなのですが、その当時は今に比べてもっとセクシャルマイノリティの方々に対する理解もなく、結婚式場に問い合わせをしても門前払いを食らってしまうのではないかというふうなイメージがあったとのことです。
実際彼女はその国外でカナダで式を挙げられたんですよね。
はい、はい、そうですね。
その式の様子も私たち写真で見せていただいたんですけども、普通やっぱり結婚式っていうとこうドレスとタキシードのイメージがございますが、そのお二方の結婚式はドレスとドレスの結婚式で、見ていて本当に美しくって、私は初めて見たので本当に嬉しかったですね、見れたことが。
そうですね、私も同性の方同士の結婚式のお写真というのを初めて見た形になるんですけれども、
はい、
ちょっと私同性同士の結婚式であってもドレスとタキシードそれぞれを一着ずつ着られるのかなというイメージがあったんですね。
あ、はい、
でも今回の取材させていただいて、お話聞かせていただいて、ドレス同士の結婚式もあるんだなというふうに初めて知りまして、今後ですね、さまざまな形であっても誰が何を着るのか、女性であってもドレスを着るのか、タキシードを着るのか、また男性であっても何を着るのか、もっと自由な選択肢が広がっていってもいいんじゃないかなというふうに思いました。
そうですね、もっとジェンダーがフリーな世界になったらいいですよね。
は
い、
ですよね。それではですね、また彼女たちにですね、今後の世の中がどんなふうに変化していってほしいかというふうな希望についてもお話を伺わせていただきました。なおですね、このお二方のインタビューにつきましては、そのまま音源を使用させていただくことが少々難しいため、私が代わりに読ませていただきます。私はカミングアウトをしなくてもいい世界になってほしいと思う。普通に私の彼女がねとか私の彼氏がねっていうのと同じように普通に言える。カミングアウトとか全然しなくてもいい、普通に紹介することができる。例えば、私、左利きやねんっていう感じで、自分の彼氏、彼女って紹介できる。ノンケのことを私たちみたいな人たちが、 普通に混じり合って話し合いができるというか、垣根がないというか、そういう感じになってくれたら一番私も楽。隠すとか隠さないとか、カミングアウトするとかしないとか、そんなのがないようになればなと思っています。